みんなのダイエット。この番組は何もかも知らないうちに形を変えてしまう前に痩せてしまいたいと願い皆様にお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
鉄一郎です。
よろしくお願いします。
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 今週も知ってました。ありがとうございます。
これはさすがに
おめでとうございます。ご存知です
よね。世代ですもんね。
うん、そうですね。もうこのあたりはね。
いやだと安心できない半助大先生じゃないですか。今までだって中井先生が大丈夫だろうというところで、
うん、
違うという、はい、新たな刺激を。
そうです。
はい。
ありがとうございます。なんかこれあれですよね。はい、航空会社の CM を撮ろうと思って作った曲っていう話ですよね。
そうですね。もう思いっきり狙ったんですよね、最初から。
狙って作ったっていう話ですよね。で、JAL が。
そうです、そうです。はい。
はい。もう、なんか、この間、哲夫さんがトレンディードラマの話をしておりましたが、まさしく、そんな感じ。はいかな。あれこれドラマは別だったかな。でもその安田成美さんとかがドラマ出てた頃に、
はい、
米米使われてたような気がします。なんか米米の曲イコール安田成美さんな感じなんですけど、
でも
どんなドラマだったか覚えてない。
もしかしてそこで使われていたのは君がいるだけでとか、
そっち
の。
ああ、それだ。それだ。違った。曲が違う。はい、でも、時期は同じぐらいですよね。確か。
多分一番こうピークで売れていた頃だと思うので、うんまあ、ちなみに今回はですね、米米クラブのロマン飛行という曲から、うんワンフレーズ、インスパイアさせていただき、引用させていただきました。ちなみに1990年のナンバーですね。
あれで90年か。
30年前。
あ、そっか、90年って30年前になるんだ。うわ、
うん、若い子知らんぞ。
私わかんないよね。30年前じゃわかんない人いるかもね。
うん、いらっしゃるでしょう。
まあ、でも、意外と若い人が僕らぐらいの世代の曲知ってたりする人もいたりするじゃないですか。なんか僕の周りそういう人多いんですよね。なんか20代でよく知ってるよね、それ、みたいな。なので、まあ、きっと、皆さん知ってくれていると信じております。僕が知らないのばっかり。
そうそうそうそう。そう言えば言うほどあなたが知らないだけになっている。形になるけどいいのかなと思って、お一人坂を転がり落ちるのを生温かい目で見ていましたが、今
落ちてから気がつきました。
そういう結末でいいのかなと思ってました。
一番知らないの僕でした。
はい、ただ本当は今日は収録日6月9日、2020年6月9日なので、
うん、
世間的にはロックの日なんです。
おお、はいはいはい、
ロックンロール。
なるほど。
なので、はい、もう、ゴリゴリのロックで何かと思った。
はい。
うん。
そうすると多分誰も知らないものになるだろうなと思ったんで。
はい、すいません、私も弱いです。
なるほどね。まあ、それはそれで面白かったかもしれないですけど。はい。まあ、でも知ってる曲で安心しました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。で、今日は、まーさんからメールいただいてるんですが、もう一周お待ちください。今週すいません。ちょっと短めでいきたいと思いますので、早速、私たちの成果発表入ります。
よっ。
入りますと言っておきながらなんですが、成果発表の前に、みんなの曇り止め、ハッシュタグ、覚えてますか？
覚えてないです。
覚えてないですよね。マスク、 もうだいぶ慣れましたけど、
はい。
していると、まあ、メガネが曇る、と。
はい。
すごい大変だった時に、
はい。
番組でちょっとそんな話題をさせてもらって、
はい。
なんかいいアイディアないですかと。いい方法ないですかと、お願いをしたところ、
はい。
アヒルさんが、みんなの曇り止め、ハッシュタグつけてくださって、ジェル用を使われていると。あ、ジェル用じゃない。曇り止め、ジェルを使っています。ジェルタイプ。
はい、はい。
うん。で、僕はジェルタイプは使ったことがなかったんですよ。液体か、
はい、
ウェットティッシュタイプか。
はい。
あ、まあ、でもその2種類か。しかなかったんですが、どれも、液体もウェットティッシュも、
うん、
数種類試しておりますが、聞いた試しがありません。
はあ、あのイメージとしてはアルコールっぽくすぐ揮発して後は残らないようなイメージでしょ？
ですね、ですね。ですよね。なのでなんかすごく綺麗になるから、
はい、
そのなんて言うんだろう、その汚れで曇ったりするとか言うじゃないですか、はい、グラスとか、
はいはい、あ、なるほどですね、はい、
そういうまあ綺麗にして曇りづらくなってるのかなっていう気はするんだけど、
はい、
まあその曇って前が見えない状態は簡単になってしまうと、
あの
いうので
濁って曇るんじゃなくて綺麗に曇る感じになりそうですね、それ
は。あ、そうそうそうそう、キメが細かいというか、うん、あの本当にむしろ見えづらくなるっていうのかな、うんうんうん、真っ白気になる感じで、
はいはい、
むしろ見えねえんだけどみたいな状態になることばかりでした。
はい、
で、いろんなその曇り止め以外に少し隙間を開けるとか、
はい、
あのマスクの上の部分、鼻の上のところにティッシュを1枚折りたたんで鼻とマスクの上の部分の間に挟むとか、
はいはい、
いろいろ紹介されているのは試しましたが、
はい、
どれも僕には合わず、
うんうん、
仕事中に、真っ白気になって、あんたワイパーつけたらええんちゃうんってみんなにずっと言われ続け、
はい、
今に至ります。で、もうだいぶね、あったかいというか暑くもなってきてるからもういいんじゃねえかと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、
はい、
まだ曇ります。
はい、僕もわかるようになってきました。
あ、そうですか。
はい、
意外となんかわかってもらえないかなと思っていたんですが、
はい、
あのエアコン効いた部屋から外出たり、
はいはい、
一番最悪なのが暑くて雨降ってる日、
はいはいはい、
空調の効いた部屋からポッと出ると、
はい、
もう一瞬でふわっと真っ白け、
はいはいはい、
まあ、そういう、状況じゃなくてもやっぱ歩いてると息がね、呼吸が荒くなってきたりすると、外でもやっぱりまだ曇ったりするんですよね。これはこのアヒルさんのこのツイート紹介させていただいた回で、貼っていると思います。ソフト99の、耐久メガネの曇り止め濃密ジェルというやつ。
はい、なんか車のフロントガラスに効きそうな、
なんかね、ちっちゃいチューブでした。
はい、
で、使ってみましたが、
はい、
哲夫さんとか永井さんとかはわかるかな、昔、今のはわかんないけど、昔プラモデル作った時のセメダイン、
はいはい、
わかります。もう透明なねっとりとした感じの、
はい、
あんな感じです。ジルってどんなんだろうと思ったんですけど、
はい、
あのセメダイみたいな感じでした。
はい、
で、まあ一滴これ箱に、これぐらいの 大きさの雫にしてくださいみたいな、1回分の目安みたいな大きさが書いてありまして、それに近いような、雫を作り、アヒルさんの方でご紹介いただきました。丸く吹くんじゃないと。一定方向に伸ばすと。で、やってみました。
はい、
で、片方だけ。せっかくなんでちょっと試してみようと思って、はいはい、片方だけつけて、その空調の効いたところにしばらくいて、そこにパッと出てみたところ、はい、明らかに違う。今までこういう風になったことないっていうぐらい。
お
曇んない。
素晴らしい。
すごかった、これ。これ良かった。
ええ
ー。で、ね、さっき、アヒルさんの方にも、ようやく試しましたという報告のお知らせをさせてもらったら、これと同じものだったようです。なので、また、Amazon のバナー貼っておきますので、見ていただければと思うんですが、同じものを使われていたということなので、これで正解だったようです。
はぁ、あ、はぁはぁ。
で、まあさっきも言いましたけど、いろいろ試しましたが、こんだけ曇らなかったのはないっていうぐらい。これは良かった。なので、ちょっとお仕事の時にこれはすごい助かるぞということで、そのお仕事のところにいらっしゃる何人かのメガニストの方に今自慢して回ったらもう買うって言ってる方が何人かいました。なので、これは結構使えると思います。で、ただ全く曇らないわけではなかったです。この後、仕事の時は全然曇った感じがなくて、わかんなかったんですけど、はい、今日この仕事が終わった後に歩きに行ったんですけど、やっぱり息が上がると、やっぱ、マスクの上から息上がるじゃないですか。
うん。
その時に一瞬ふわっと白くなりのはなりました。でも明らかにその、白くなったのが消えるのが、これを曇り止めした方が一瞬で消えるので、一瞬パッとはなるものの、もう全然平気な感じ。
へぇ、
うん、これは良かったです。なので、ご紹介いただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
なので、まだ曇り止め、曇って困ってるっていう方がいらっしゃったら、ページの方にリンク貼っておきますので、試してみてはいかがでしょうかということでございました。ということで、みんなの曇り止め、よかった。ありがとうございました。
アヒルさん、ありがとうございます。
ということで、ありがとうございました。
ソフト救急さん、ありがとうございます。
ということでございました。で、私の成果発表、いきます。すいません。で、今週ですが。
はい。
ウォーキングパーフェクトです。
おめでとうございます。精神的には持ち直したんですか？
持ち直しました。とりあえずその記録は、まあいいかな。とりあえずできるときは行っとこうと。少し前向きになっております。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。ご心配をおかけしました。
はい。
で、ミッション1、ミッション5は、マイルール発動3回ありましたが、パーフェクトです。
お、おめでとうございます。
ムーバレックスもパーフェクトです。
おお。
SER もパーフェクトです。
おお。
ありがとうございます。ということで、バッチリです。
咀嚼、
哲夫さんの言っておりました、リマインダー、
はい、
僕はオムニフォーカスというソフトを使っておりまして、
タスク管理ですよね、オムニフォーカス。
はい。
でも、Google、カレンダーでも、リマインダーでも、何でもいろんなものがあるんじゃないですか？
ありますね。
アラームでも。
オムニフォーカス入れてみました。
はい。
タイミングよくと言いますか、切って、あっと思って、お、よかったっていう風になったのは、残念ながら一度もありませんでした。
それ、オムニフォーカスに喧嘩を売っていらっしゃる。あんな高いソフトをお買いになられた。
食事の時間が、まあ、バラバラなんですよね。日によって1時間、2時間ぐらい差があったりするので。
うん。
まあ、平均値なところに入れていたんですが。なので、まあでも、1時間前に見てたからなんとなく覚えてたとかいうのはありましたが。でもお昼がね、分かっちゃいるけど、急いで食べなきゃいけなかったりとかっていうので、できれば夜にうまくタイミングが合うとよかったんですが、夜は意外と他のことで気を取られ、さっきリマインダーで見たんだけど食べ終わってから、あ、そういえば見たのに忘れてたっていうことばっかりでした。
こうやって10年過ぎたんよね。
ということで咀嚼はダメダメでございます。
はい、お疲れ様でした。
なんかないかな。まあちょっともう少し研究します。で、ジャッキーは、プロジェクト A 終わりまして、ジャッキー継続しております。もうそろそろ他のに行こうと思いながら、もう一つ、ポリスストーリーに入っております。ということで、ジャッキーは継続中。です。
おめでとうございます。
でもやっぱジャッキーいいかも。ジャッキーのあの戦ってるシーンとかって、なんて言うんだろうな。こう、相手の攻撃を避けたりするときにすごくこう、体幹が強い感じなんですかね、あれって。なんかすごい体勢なんだけど、また復活して攻撃に、するみたいなのがあるじゃないですか。
は
あ、あれがなんか見てて、うわ、なんかこんなんできたらいいよねって思いながら一生懸命ムーバレックスやっております。
できたらそんなバイオレンスな場面にちょいちょい遭遇する。いくら横浜鶴見とは言えど、
いや、なんか新宿がやばいらしいですね今。なのでそういう時にこう戦えるように体幹を、ムーバレックスやってたら体幹も鍛えられるんですか？
鍛えるっていう定義によるところがありますよね。
全くない状態を多少一般人ぐらいに追っつけるぐらいもできるのかな。
まあ、できないことはないんですけど、やり方によってっていう感じは正直、否めないですかね。その目的用に組んでいけば、全然っていう感じではあるけど、
うんうんうん、
ベーシックはもともと格闘用ではないんで。
そうか。格闘用組んでもらわないといけないわけですね。
そうですね。いずれ川崎市民の皆さんと対決する日のため。
はい。で、ムーバレックス頑張っておりますが、ミッション5は、先週10回で1週間できたので、今週11回にしてます。
お
ー。で、腹筋をプラスしてみました。
腹筋
11回。なので、ミッション5をやったときは、同じ数だけ腹筋もやっています。で、やった後にスクワットを20回やっていたんですが、これも足してってみようと思って今今週は21回でやっていました。全部やれたかな。やれてます。
お
ーな感じのパーフェクトです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。おやつはマンハッタンがないので、セブンイレブンでドーナツを買ってみました。美味しかったです。 やっと。
感想それだけかい。この前もスライスチーズの時にどうやって食べたと思ってたアムアム食べましたとか、もう小学生かっていうような返しでしたが、今度も美味しかったです。丸。
丸。あの、ドーナツなんだっけ、焼きドーナツ、
はい、
あの、揚げてないドーナツ。
ほー。
ありますね。
へぇ。
なので、きっとヘルシーだろうということでいただきました。ちょっと、ジャリッとした感じと、なんかプリンっぽい。プリンっぽくはねえな。なんつったらいいんだろうな。美味しいです。あと、信玄餅をいただいたので食べました。今週これぐらいかな。あ、そのチーズですけど、
はい、
チーズだけ食べるなって言われたので、
チーズパンと
チーズ食べました。
そんなこと言ってないんですよ。
言ってなかったっけ、はい、チーズパンをゲットしたので、スライスチーズとチーズパンを朝ごはんにいただいた時があります。で、ラーメンは、1回、はい、2回、3回。です。
うん。はい。
ちょっと、少ない。気にしてみました。
はい。
以上です。それでは、成果発表です。前回ご紹介した数値が20年6月2日の計測です。体重が 90.8 キロでした。今週20年6月9日の計測。
はい。
体重です。じゃん !90.3!
0.5 キログラムのマイナスです。おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
体脂肪です。前回ご紹介した体脂肪が 28.3% でした。今週の体脂肪です。じゃん !26.5%。
おぉ !1.8% の大減量です。おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
すごい。
ウエストです。前回ご紹介したウエストが 108.0cm でした。
はい。
今週のウエストです。
いけ。
じゃん !106.3cm!
1.7cm の大減量です。おめでとうございます。パーフェク
ト。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごいね、アヒルさんの曇り止め。ということなんでしょ？
曇り止めの成果。
え、ってことなんでしょ？成果発表の前にわざわざ、成果発表行くっつってわざわざまた戻って。
うん。そうでした。
すごいね、アヒルさん。アヒルさんおめでとう！
アヒルさん。
素晴らしい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
アヒルさんありがとう。
アヒルさんのおかげです。
ということで。まあ、でもなぁ、体重が今週、ずっとなんかあんまり、上がり下がりになかったんです。ずーっと91にもいかないし、80キロ台にも入らないし、90点なんぼっていうのがずーっと続いた感じでした。
お。
そろそろ80台に入りたいんですけど、なかなか落ちないし。まあでも、91とか2とかにもならなかったので、それは良かったんですが、この、これまで結構ビッコタコンしながら一週間してたんですが、
はい、
今週は本当にあんまり動かず、なんだろうっていう感じでございました。これってなんか動き出したりするんですかね？こんなもんなんですか？
それ僕に聞かれてますか？
うん。
ごめん、僕じゃない。
こんなもんなんですかっていうのは、ものすごい、あの、質問がざっくりだったのでびっくりしてますけれども。
なんか、変動が少ないかったんですよ。まあ、この、一週間。
うん、あの、それは別に問題がないと思います。
お
ほら、体重って、体の中の、すべてのものの重さじゃないです。
はい。
まあ、それが大きく変動するときっていうのは、大抵水分の出し入れが多く行われているときなんですよね。
うん。
だからまあ、そういったものも含めて、そんなに大きく体が変化するほど、こう、なんだろう、激しい出し入れが起こってないっていう感じって言ったらいいんですかね。でも別にそれは悪いことではないし、全く何も動いてないんじゃなくて、こう、行って帰ってくるものの総量が、まあ割とバランスが取れちゃってたっていうことだと思うので。まあそこ自体はそんなに、なんだろう、気にするところでなくて大丈夫ですっていうところで、あと僕はね、なぜオイチーズとかでパンを食べるのかっていうことの方、なぜチーズパンでオイチーズとかでパンを食べるのかっていうですね。
オイチーズ美味しかった。このチーズパンが美味しかったのに加え、いつものスライスチーズがさらに美味しくなるぞ、みたいな。チーズインチーズ。
相乗効果なんですね。
美味しいです。おすすめです。ぜひ、やってみてください。
まあでも、ハンスケさんすごいのは、落ちた時は割とそんな素直に喜ばなくなってるんですね。今回だってすごい喜んでいいと思うんですけど。
いやー、もう、80キロ台にしたかったのに何にも動かなかったっていう、そっちのあれかな。で、結構、そのさっき、テンションがっていうようなお話がありましたけど、あの、モチベーションが落ちた中、全部歩いたんですよ。で、これみたいな。なんかそこかな。
ああ、頑張った割に報われてない。
そうそうそうそう。もうちょっとおまけしてくれてもよくないみたいな。あと、0.4 マイナスしてくれたら、80キロ台で成果発表できたのにっていう感じです。あ、わかった。
はい。
そうだ。忘れるとこだった。また僕にカロリーを送ってる人たちがいるんですよ。
複数形になったんですね。人たちがいるんです。
哲夫さんに加えですね。
俺してないよ。
多分。
うん。
え？哲夫さんはもうデフォで送ってるでしょ？
いえ、そんなことないですよ。
そうなんですか？
はい。
あの、哲夫さんの見習い的な人が、カロリー飛んでけとかハッシュタグつけてますからね。飛んできてるんですよ、きっと。
そのこと、
それだ。
え、その方は、長崎の自転車美女さん？
はい、そうです、そうです。
グルペットちゃん。
はい。ハッシュタグ？
マハタ見つけられてないんだよ。だから、食べてないから。うん、出会えないって。T シャツだけは見つかったみたいなんだけど、マハタン自体には出会えていないってことなんで。
あの T シャツいいよね。ちょっと欲しいとか思っちゃった。でもなんかちっちゃかったよね、あれ。お子様用な感じだった
んですか？あ、そうなんですか。
いや、わかんない。なんか子供用かなと思って見たんですけど。大人用だったらちょっと欲しいな。食べたことないけど、欲しいなと思いました。
そうですね。
カロリー。
うん、僕もちょっと買いに行こうと思って。イオンにあるというふうに聞いたので、
あ、そうなんだ。
あまり僕イオンがこのそんなに近くにはないので行かないんですけども、行ってみて探そうと思ってます。
それはこっちにもあるんでしょうか。やっぱりそっちにしかないんでしょうか。
どうなんでしょうね。
でもイオンあるけど、あんまり行く機会がないから。
うん。
なんかいいな。
でも召し上がってらっしゃらないから行きようがないんじゃないんですか？カロリーも。あとウルペットちゃんをかばってみます。
いや、きっとなんか他のもんで送ってきてるんじゃないですかね。多分それだと思います。ということで、哲夫さんとグルペットさんにはめられた半助の成果発表でございました。
え、でも減ったじゃないですか。しかも僕大事なこと言うっていうから、
はい、
あのてっきりこのネタ帳に書いてあるクロックスもとき1ヶ月で穴が開くの方を話をするんだと思ってた。まさかの自分はカロリーを飛ばされているっていう話を展開するのちょっとびっくりしたんですけど。
そうな、ごめんなさい。このなんか腕立てとかの話にしてこのクロックスを忘れてた。そうなんですよ。クロックス穴開きまして、5月2日かなんかに買ったんです。 そしたら、この間また穴開いて、ほぼほぼ1ヶ月ですり減ってしまったという。
前も穴が開いたって言って、取り替えたんですよね。
はい。
同じ場所ですか？穴が開いたのは。
そう、親指、地面を掴むようにして歩くというのをやっております。はい、なので、こう、掴ん、親指をギュッてやって、一番内側に入ったあたりに穴が開いてます。前回もそうです。てか前はね、僕、かかとが減ってダメにしてたんですけど、なんていうんですか。かかとをこう、足を前に持っていくときに、かかとを吸って着地してたんですよね。
うん。
なんか、かかとザッザッザッとなんか、引きずるような感じで多分歩いてるんだと思うんですけど、
はい、
それがかかとはそれほど減ってないんですけど、その、親指を曲げたときに、親指の先が来るあたりが穴開いちゃうんですよ。まあ、パチモンだからっていうのもあるのかもしれないですけど、でも1ヶ月って感じが、どうなんでしょう。歩き方が悪いんでしょうか。
まあ、悪くはないとは思いますけど、
よくもないよね。
その手のものにあまり耐久性を求めちゃいけないっていうのもありますよね。ほら、まして、毎日のように歩いてたりするわけですから。
ああ、そうか。使ってる距離で言ったら、そういうことか。
あ、ごめんなさい。このクロックスでウォーキングされてるの？
はい。
あ、そういう意味なんですか。
はい。
ほう。
そうか。毎日4、5キロで、なる、まあ、4、5キロまでいかないかな。3.5、まあ、4キロとして30日って言ったら、結構か。それでか。
てか、シーズン1で機能性シューズはいいよって話があったのに、クロックスから履いてウォーキングしてるの？
あのね、機能性シューズは、うん、変えてません。で、まあ普通のスニーカーで歩いてた時もあるんですけど、クロックスでそのまま歩いた時に、
はい、
足をで親指、さっきも言いましたけど、親指でこう地面掴むっていう感じが、
はい、
なんか分かりやすいんですよ。
へー、
なんか掴んでる感があるっていうのかな。なので、ちょっと砂浮いてるようなとこだと、こう、ザグってこう、えぐってやったぜ感があるんですよ、クロックスだと。まあ、もどきですけど。なので、なんとなくそこでずっとクロックス使っちゃってます。
確か。はい。
まあ、特にクロックス型のあのサンダルタイプに関しては、僕は実はあんまり推奨してないんですけれども。
そうですよね。
はい。まあ、その理由として足首がちゃんと使えないっていうことが大きい理由になる。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。だから、ハンスケさんも、その親指の、こう、地面を掴んだあたりに穴が開くっていうのは、もしかしたらそこで足首を使えないで、親指で地面を掴む動作はするけれども、足を蹴るっていう動作とまたちょっと別になっている可能性もなくはないんですよね。
へぇ、なんか掴んで、こう、推進力にできてる図感があったんですけど、それは錯覚っていうか、あんまりいい感じじゃないんですか。
ただの機能性。
わからない。ここに関しては、そう、断言はできないんですけど、要は、かかとがホールドできないタイプのサンダルって、足首を動かしにくいわけです。
あ、一応歩くときは、あの、かかとベルトはかけてはいるんですけどね。
でもちょっと緩いじゃないですか、やっぱり普通の靴に比べると。
まあまあまあ、はい。
うん。っていうのが、あの、僕は、あの、ちゃんとした靴で動いた方がいいですよっていう。
はい。はい、
っていうだけなので、別にあの、今のが悪いから今すぐ特快だよって話をしてるわけではなくてですね。要は足首が使えてない可能性がゼロじゃないっていうところを分かってほしいっていうだけなんです。
これだけ動いていらっしゃるから、靴は投資した方が効果がいいんじゃないんですか？
はい。
それで成果が出てるならともかくそれが出てないの。そういうあれだったんだ。なんか心配して損したって感じが、僕は最初に聞いたときしましたが。これだけパーフェクトでやっても成果出ないんだよな、とか。うん。びっくりした。まさかクロックスを履いてウォーキングされてると思いませんでした、僕は。
ああ、そうなんですか。
はい。
はい。そう、何でしたっけ、山行くときの靴を履いて、うん、ちょい、県立公園の外回りルートを歩いたりとかしてた時もあったんですけど、
うん、
それは今度そこが暑いからなんかその掴んでる感を掴みづらいなって思ってクロックスで歩いた時にうわこれだって思っちゃったんですよね。
まあ、素材が柔らかいから掴んでる感は感じやすいですからね、確かに。
あ、そうですね。まあ、ちょっとスニーカー、機能性シューズ、うん。どんな、普通のスニーカー、機能性シューズってなんか、シーズン1の時になんか船底みたいなやつとかってあったじゃないですか。
はい、僕未だにそれ、う
ん、まあ本当に今いろいろとありますけれども、
はい、
一番最初今ハンスケさんが考えるのは本当にあの普通の世代的には運動靴って言われるものをイメージしたスニーカーでいいと思います。
ああ。
スニーカーって言ったらあのコンバースのオールスターみたいなタイプではないものって言ったら分かりますか？
ないもの？ないもの？
そうです。
あれはダメなんですか？
は、まあ、少なくとも体を動かすのにはあんまり向かないですね。
いや、なんか、最初に中井さんが言った時にイメージしたのがそれだったんですけど、ダメなんですね。
もう少しあの、普通の、いわゆるスポーツメーカーが作っているものって言ったらいいんですかね。例えばそれこそアディダスだったりナイキだったりプーマ、
そこいら辺のスニーカー
で考えてもらえると良いと思います。そしてまあこれも消耗品だと思うのでそれほど根の張るものじゃなくても良いので、まあ、いわゆる本当にだから運動靴って言われるもののスニーカーでですね、うん、選んでいただけると。要はやっぱり手藤さんがさっき言われていたようにやったことの成果が出やすくなるっていうところはあると思います。
はい、
まあ、結局ほら地面に設置してるのって足だけですからね、
はい、
だからそこのやっぱりエネルギーの伝達効率を上げるっていうこと自体は大事なので、やっぱりスポーツって各競技それぞれ専用のシューズって開発されていってるじゃないですか。
はい、
ゴルフはゴルフシューズ、テニスもテニスシューズ、バスケットもバスケットシューズ、野球もスパイク、サッカーもスパイクっていう風に、はい、まあだからやっぱり足のことはちょっと考えてもらえた方がいいのかなと。せっかくもう一回買い替えようってなるのであれば、
はい、
とあとはまあ僕はちょっと心配しているのは腕立てが随分早く楽になったなっていうところなんですね。
おー、そうですか。11回はできます。で、多分そんなへっぴり腰になったりとかしてなさそうだなっていうので今やっちゃってます。
そう。で、まあ、ちょっと腕立てに関しては、これ多分ご自身でも腕立てやってらっしゃる方で、聞いてくださってる方いると思うので、うん、まあ、ちょっと目安、 皆さんに知っておいていただこうかなと思ってるんですけど、はい、腕立て伏せって日本語では腕立て伏せじゃないですか。
はい。
ただまあ、これ種目名英語にするとプッシュアップっていうんですね。
はい。
はい。
で、プッシュアップっていう動作、要は押して、プッシュ、上げる、アップ。
うん。
という動作を表しているわけです。
うん。
はい。
で、じゃあ、プッシュって何をプッシュするのっていうお話になるじゃないですか。
はい。
地球をプッシュする感じなんですね。
はい。
要は手のひらで設置している部分をしっかりと押すっていう動作が大事ですっていうことがまず一つここで入るわけですね。
うん。うん。
そして、まあ、地球をプッシュしていくんですけれども、じゃあアップっていうのは何をアップさせるんだっていうお話になるわけです。
はい。
で、アップさせるものっていうのは自分の体なわけですよね。
うん。
もっと言ってしまうと状態ですよね。
はい。
うん。
なので、手のひらで設置している面を押すことで状態を上げるっていう動作が本来一番効果的なフォームになるわけです。
うん、
ただ腕立て伏せって慣れていないと上体の前後動とか上下動だけで回数を稼いだように見える種目でもあるんですね。
肘が曲がってなくてってことですか。
例えばちょっと肘を曲げて上体を少しこう沈み込ませて浮かすだけでも1回って数えることはできたりするじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
ただその時って多分上体を動かすコントロールはしているけれども、
うん、
ほぼほぼ地面を押してないはずなんですよね。なので地面を押して体を起こすほど体を倒し込まないといけないっていうことがまず出てくるじゃないですか。
うんうん。
でしっかり倒し込んだ体を地面を押すことによって持ち上げられるっていう動作ができていれば、フォーム的には多分問題がないと思うんですけれども、
うん、
そこの部分ができなくて、意外と本当に上半身を動かすっていうことで、腕立て伏せをやったつもりになっちゃってることが多くて、やってもやってもなかなか体が変わらないっていう方が実際多い種目ではあるので、なので、まあ、プッシュアップっていう形で、動かしていただくと効果的に腕立て伏せができるっていうのは知っておいていただくと、お家でやるときにも効率的にできるようになると思うんですね。だからもう本当にプッシュアップっていう動作を、まあ、順番で考えて動いていただけると、正しいフォームでできるかなと。で、特に腕立て伏せに限ったことではないんですけども、フォームの正しさかなり重要でして、
うん、
同じことをしてもちょっとフォームが崩れるだけで効果が変わってくることっていうのはほぼほぼほとんどの種目で出てくる問題なので、
はい、
まあ、だから本当に動かし方に関しては正しいフォームでっていうのをまず第一に心がけて動けるようにしていくっていうことを考えていただくと成果が出やすくなりますので、まあ、ちょっと本当に腕立てだけでもまずは皆さん頭の隅に置いといていただいてやっていただけて良いかなと思っていて、ハンスケさんがその動きを意識してやってくれているかどうかで簡単かどうかっていうところが知りたかったっていうところなわけです。
気にしてやってみます。ただまあ、先週の一週間は、まあ、まずそこあんまり形がどうこうとかじゃなくて、とりあえずやることを最優先っていうのは話したと思うんですけど、
はい、
まあ、一回プラスして、ちょっとそこら辺も気にし始めてはいたんですけど、そういうチェックしてる、気にしてた場所がちょっと違うっていう感じでした。要は腰の部分をこう上げ下げしちゃう。その上半身はあんまり変わってないんだけど、腰がこう落ちてみたいな。
はい、
そういう風になってないようには気にしてたんで、体自体が棒の状態、まっすぐ、
まあ、曲がらない
ってこと、曲がらないようにっていうのは今週は意識してましたけど、その上半身だけが上下してないかとかっていう感じがあんまりそこに意識はいってなかったので、 次の1週間そこを意識してやってみたいです、
うん、ですね。ちょっと本当にプッシュしてアップさせるっていうことを考えながら動いていただくと、
うん、
効果的にできていくんじゃないかと思うので、それは意識していただける方が良いかなと思ってます。
はい、
素晴らしい。
今で言うと、まあ、11回はできるかなっていう感じでした。まあ、その今のやり方だけで言うと。で、マイルール使って2セットやる日は2セット目がかなりきついっていう感じの様子です。ただ、まあ、途中でペチャンとなっちゃうほどではなかったっていう感じですかね。最後の1回2回がこう、ってようやく上がるっていう、それぐらいな感じでした。なんで、
そのぐらいで生きてれば大丈夫かなと思うんですけどね。ただその2セット目の分が1セット目にそのきつさが切ると、ものすごく効果的に動けてるっていう感じになるので。
はいはいはい。
そう。寝がわくばっぽ1セット目の8回ぐらいで、ああ、もう本当にしんどいっていうところで、残り8、90って3回頑張るみたいな感じでやっていただけると、すごく効果的に動けるかなと思ってるんですよね。だからまあ、もしそれで1セット目余裕だなっていう状況が続けば、少しちょっと負荷を変えた方が効果的に変わるのかなとは思うので、そこはちょっと来週試していただいて、
わかりました
、うん、考えていければ良いかなと思っておりますので。
ちょっと
ぜひまた励んでいただきとうございます。
わかりました。ちょっとそこを意識してできているかどうか確認しながらやってみます。
ぜひ。
はい、
みんなのダイエットをお聞きの皆さん、はじめまして。福岡で人材教育の会社をしております佐々木と申します。この度新社会人の皆様に向けて、新入社員研修を YouTube で学べる動画を哲夫さんと作ってみました。一つは社会人へと気持ちを切り替えよう。二つ目が社会人のルールを理解しよう。三つ目が社会人のマナーを理解しよう。四つ目が仕事の本質、会社の仕組みを理解しよう。5つ目が頑張れ新入社員という5本構成になっております。皆さんの会社やお知り合いの会社で、こんなご時世新入社員研修ができなくて困っている、もしそんな会社がございましたら教えてあげてください。せっかくなので、できれば多くの方にご利用いただきたいと思っております。また社会人になってうん十年も経ったぞとおっしゃるベテランの方も、この機会に初心を思い出してみてはいかがでしょうか。ぜひご活用ください。
ジャンクション新入社員向けセミナーで検索してご覧ください。
新型コロナが落ち着きましたら、全国どこへでも駆けつけますので、もし気に入っていただけましたらお声掛けください。よろしくお願いいたします。
ということで、僕にカロリーを送った哲夫さんの成果発表です。
お疲れ様でした。はい。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。で、無実です、僕は。
はい。いや、送ってるでしょ。だって、書いてあるもん、マンハッタン。
お、
あ、え、
はい、
ブルックリンあったんすか？
あの、すいません。ちょっと、もう45分ぐらい前に戻っていただいて、私今週本当に面白くないなと思って、
はい、
お願いだから今日ハンスケさん面白くあ、面白、ハンスケさんの内容が面白くあってくれ、面白くあってくれ、俺何もできんぞと思ってたんですが、ずるずるダラダラ来て、と来て俺のところに来て、いきなり中身唯一と言っていいぐらいの話題をバラしやがったな、今。もうなんか泣きそうなぐらいな気持ちです。はい。もうはい。成果から言うとまともに今回できませんでした。
はい。
はい。 ABS AAR プッシュアップ腹筋ローラーは5回と言ってきながら、うん、今日駆け込みで4回しか行けませんでした、
うん、いいんじゃないですか。え、ダメなの。
いや、5回って言って5回行かなかったもん。予備も見てたつもりだね。ちょっと生活
の宣言と比べて
と、はいはい、うん、まあ、1日は絶対しないので実質6日の中で5回で1回予備も見てたんだけどできませんでした、うん、で、マイルールの2つ目、ムーバレックス月曜スペシャルやってウォーキングを3回はやると言っときながら、しかもなんか今週末から梅雨に入りそうなのに、うん、1回しか、しかもこれも今日の収録で慌てて駆け込んだやつしかできませんでした、
うん、
はい。そして3番目、ハンスケさんから固く禁じられたマンハッタン、
うん、
ですが、もう今言われちゃいました、パチモンブルックリンを見つけました、うん、
おめでとうございます、はい、
ありがとうございます。もう本当に前回と引き続きごめんね、あの近くのスーパーにあるから、これフジパンさんだし全国にあるんだろうと思って言っちゃったのね。
うん。
で、写真のところ見ていただけますでしょうか。
はい。
ブルックリンがどこかな、ブルックリンのパッケージ、
真ん中ぐらいにあるでしょ。
あ、もう見つけていらっしゃってるんですね、ありがとうございます、うん、はい、ブルックリンというパッケージ見つけました。はい、開いてマンハッタンのミニ S と4個パックの S と比較しています。なので、
はいはいはい、
大きさは普通のレギュラーのブルックリンと同じ、マンハッタンと同じぐらいの大きさ。
はいはいはい、
で形はほぼ一緒。
はい、
でチョコの色が若干違う。
濃い。
うん、はい、そして味が違う。
味違うんだ、うん、
そういえばね、僕ブルックリンを見つけてもう3回ぐらい買ってたはずなのに全然覚えてなかったんですよ。
はいはいはい、
うん、あのマンハッタンと全然味が違う。
全然違うんだ。
うん、あのガシガシじゃなくて軽い軽い、まさにサンドイッチ、あ、ごめんなさい、ドーナツって感じ。
はあ、はあはあはあ、
はい、マンハッタンはねちょっともうドーナツを超えた別の食べ物になってるのよ。もうマンハッタンっていう動物じゃない食べ物になってるんですよ。
すっげえ悔しい。
なんていうんですか、僕はあのウインナーの中でシャウエッセンだけはもう別格で、シャウエッセンという食べ物になってると思ってるんですけれども、
はいはいはい、うん、なんとなくわかります、
う
ん、
分かっていただけます、ありがとうございます、
うん、
これはね、うん、マンハッタンだけは、まあ、確かに言われりゃドーナツ、チュロスの固め系とは思うんだけど、もう別の食べ物になってるのね。それでね、記憶に残んなかったの。
なるほど。
はい。のくせにカロリーは443キロカロリーとすっごくあって。
うん、ち
っ。でね、油っぽい。軽いんだけど油っぽくて、俺この日もう2つともパッケージ開けたから、比較用にマンハッタンの S も開けたから2つ食べようかなと思ったけど、本当にもうブルックリンだけでもういい、油胸焼けとまでいかないけどそれに近い感じになった。
へえ。
ぐらいでした。
なんだ。
はい。
じゃあブルックリンがこっちで売っててもそんなにマンハッタンの代わりになるわけじゃなかったっていうことなんですね。
うん。ということで、マイルールの3番目、マンハッタンは2個とブルックリン1個しか食べれませんでした。
おお。
はい。
だから、マイナスだったの。はい。
はい。で、水分摂取1日2リットルを目標にと言って、前回ソーダストリームが手に入ったよという話をしました。
うん。
で、2リットルを超えたのが2回。
ほう、
うん。金曜日超えたと思ったら土曜日に全然ゼロになってしまったりとか。
ゼロ？
コーヒーとかお酒は入れてないので。
ああ、なるほどね。
はい。ちょっと生活のリズムが狂ったりすると、なんかこう、みたいな感じになって、飲むタイミングがなかったり。はい。特に運動、ウォーキング行くと帰ってきてから飲みたくなるじゃないですか。水筒としても飲むし、間で。
うん。うんうんうん。
行く前に飲む、行ってる途中に飲む、帰ってきて飲むがあるんですけど、それがなかったりするので、うん、そういう意味でもちょっと回数は少なかったと。
うん、
はい。いうことで、全然面白くなかったです。あとは、まあ今週も一回唐揚げとフライドポテトデーがあったということぐらいです。
すごいなぁ。
また山持ってるでしょ。
うん、お腹すく、相変わらずこのお腹がすく写真が並んでおります。
ありがとうございます。炊き込みご飯が今回は1回あったかな。あ、忘れてた。
やばいやばい。やばいやばい。
炊き込みご飯の神様に怒られるから。あ、1回あった、1回あった。1回あった。金曜日あった、金曜日あった。よかった。はい。という食生活を送っておりました。まあ、満喫はしてます。はい。好きなものを食べております。
相変わらず、なんか。楽しげなお食事写真が並んでおります。
はい、まあ、揚げ物もね、え、こんなに簡単だったっけっていうぐらい簡単に、なんか、
ああ、いや、そうだから、もうなんか一回やったらしばらくやるのめんどくせえなっていう僕はイメージなんですよ。
ほう。
だ、哲夫さんみたいに30年もやらないってことではないんですけど、
うん、
もう一回やったら、まあ、ある程度満足もするし、
はい、
もうしばらくめんどくせえなってなりそうなのに、
うん、
結構よし、またやってるわって思いました。
あ、なんか週1回確実に、なんかお休みの日はこれあげて、山盛りあげて映画を見るみたいな感じになってますが、あの、厳密に言うと結婚してた時に23、24年前に揚げ物をやったことあるのね。
ほうほう。
マスオさん、奥さん側の実家に転がり込む形に最後なりまして、そこで、
うん、
老い、奥さんのお姉さんの息子さんの幼稚園の運動会とか、そういう時とかに揚げ物で唐揚げとかコロッケをやった記憶はあるの、
うんうん、
ただそれね、あの、もう4人くらい並んで13人前とか作ってるうちのパートを一パートだけだったから、一人で最初から最後までの揚げ物やったのは32年ぶりで、その時にコロッケとか失敗した記憶があったのね。難しいなって言ったら、それ入れすぎで温度が下がったんよとか言われてて、もう揚げ物って冷凍食品を揚げるだけでも難しいなって頭があったから、今やるとね、特に今ダッチオーブンでやってるんですけど、もう二度揚げとかしなくて一発でカラッと揚がるのね。
へー。
で、ポテトは冷凍食品なんですけど、冷凍食品のポテトもこんなに簡単じゃなかったよ。アンパンマンポテトを揚げたでも俺失敗させて、真っ黒いアンパンマン作った記憶があるんだよね。だから単純にね、冷凍食品もかなり技術が上がってると思う。簡単に上がるよね。だからこう、冷凍食品の技術と僕の技術が手と手を取り合って、高みを目指すという、なんかね、気高い気持ちになるぐらいね、簡単に美味しい揚げ物ができてます。
まあ、週一でもなんかやろうって思うぐらいっていうのはすごいなと思いました。
ありがとうございます。というぐらい本当に何もない鉄道でした。それでは、結果です。前回ご紹介した体重が 83.5kg でした。今週は、はい、じゃん !83!
0.3 キロの増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。
どうせ増えるならもっとはっちゃけた後のがまだ良かったね。ね、はい。体脂肪率です。前回ご紹介したのが 28.4% でした。今週はじゃん28.2。
あれ、 0.2% の減量です。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
誤差でも言えでしょうねぐらいだよね。
いいです。はい。
ウエストです。前回ご紹介したのが 92.6cm でした。今週はじゃん、はい、93.1。
0.5cm の残量です。
お疲れ様です。
この嬉しそうな声を聞くと頑張ればよかったと、サボった日の部分聞かせたい気がします。はい。ですが、まあ、前回の続きといきますと、ウエスト2が今週も 0.5 センチ下がっておりました。
ほう
ぐらいです。はい、すいません。
これ不思議、ウエスト2は落ち続けてるってことですか。
まあ、
これか。
そうですね。4週ぐらい。はい。ちょうどジャケット M ぐらいから。
お。いや、この食事を食べて、運動してないのに、下がるって、っていう感じです。
あ、
もうそこには完全にずるいなっていうニュアンスが強いんですよね。
まあ、4回動いてたりとかするんですけどね。
そうですよ。あの、実は、テトさん動いてるんですよ、今回。
でウォーキングは1回だけですよ。
でも他のものも、なんだかんだ言いながらも、でも、ね、一日おきぐらいのところでは最低限動けているわけですから。
はい。はい。あと、あの、先ほど、半助さんの時に話題が出た、プッシュアップの姿勢がどうかということで、うん、自撮りが大嫌いな、第二の苦手な鉄道なので、未だに永井先生に見てもらえてないんですが、あの、今週、あ、先週か。先週の6月2日にソニーが発表した自撮り用のカメラを買いました。はい。カメラ
を。頭にモフモフついてるやつでしょ。
モフモフがつけられる、はい。Vlogger用のカメラ。コンパクト、コンパクトデジタルカメラっぽいタイプって言ったらいいんですか？
はい。あれ、結構いいお値段じゃなかったっけ？
はい。9万ちょいしました。
だよね。
うわぁ。
すごい。おめでとうございます。
ありがとうございます。それがまだ来てないんですけど、それ来たら、自撮りっていうか、動画も自撮りでいいの？動画の自撮りして、永井先生に送ります。
すげえ。
はい、お待ちしてます。
はい、本当に自撮りの精神的抵抗が大きくて。で、カメラももう僕ずっと10年以上買ってなかった。あえてスマホでとか、ね、半助さんみたいな上手い方がおられるから、僕は逆にスマホで行ける範囲で行った方がと思ってたぐらいなんですけど、この前の佐々木先生の、あの、この番組、今広告も CM も入れさせてもらってますが、セミナーっぽいやつを撮った時に、はい、やはり、いろいろ、あれはスマホで撮ったんですけれども、ちょっと気になるところがありまして、うんで、そのカメラの Vlog 用のカメラ出たよって言われた時に Vlog 俺しないしと思ったんですけど、
うん、
あの自撮りというか瞳にピントを合わせてくれるとか、そういうのを考えたら、次回またそういうセミナーものを撮ったりするときに便利だなというのに気づきまして、
うんうん、
で、
うんうん、
その初心者用なんでしょあれ、結局ね、半助さんみたいに腕があったらそこポッと合わせられるところを僕は分かんないから、そこを機械にやってほしいわけじゃないですか、うん、その素早くピント合わせるとか、うん、あの顔目だけは外さないとか、あと顔色を良くするとか、うん、あ、考えたら俺がいるやつじゃんということだったので、ちょっと、はい、持続化給付金で買いました。
すごい。
はい。ということなので、ちょっと自撮りができると思いたい。
はい。そのカメラで撮った映像が見れるわけですね。
そうだね。そうだね。はい。半助さんにも見られるとは、そうだね。
びっくりしました。今、半助さんが見る気でいることに、ちょっと僕は今、軽くびっくりしました。
ちょっと見てみたいっていうか、その、で、つい最近ですもんね、それ発表になったんで。
そうなんです。
はい、テザーみたいなのはあったのかもしれないけど、実際、発売になったのって、ここ1週間、2週間ぐらいじゃないですか。
はい。ちょうど先週の火曜日、6月2日に先行予約開始で、まだ発売は19日
ああ、そうか、まだ発売になってないのか。
そうなんです。はい。で、ソニーストアがうち近くあるので、ソニーストアに行ってみてよかったので、はい。
あ、店頭にはもうあるんですね。
はい。ソニーストアにはあります。ということで、はい、自撮りはもうちょっと、はい。それでもするかと言われるとすごい心理的抵抗が大きいんですが。
素晴らしいです。
はい。
いや、でも、そうだね。それ撮ってみてもらってて、
え？
いや、ごめんなさい。うん、そっか。なるほどね。
どうして一人ごちてるんですか？
そうか、その手があったかみたいな。
そうそうそう。そうか、チェックしてもらうっていうのは確かに。そうですよね。
うん、でもチェックできるとできないって本当に結構な差が生まれるんですよ。これをこのところすごく実感する部分も多いことなんですけど。
はいはいはい。
やっぱりどうしてもこう自分のやりやすい形だったり、自分が意識してないところを注意しなくちゃいけなかったりすると、
うんうんうん、
動き自体は近いものができてても、本来の目的で動けないことがすごく多かったりするんですよね。
うんうん、
だからまあ本当に見せてもらえると、そこをちゃんと修正することができるので、その分やっぱり早く体が変わりますからね、
うんうん。
だからやっぱり見せていただけるのはすごくありがたいなっていうのと同時に、はい、まあこんなことを言っていながら、僕今週ずっと考えてたことがありまして、ダイエットをテーマにしているこんな番組なんですが、
はい、
ダイエットをテーマにしているのにカロリーが飛んでいくとかものすごい、盲言を普通に話しているって、実は結構どえらいなと思っててですね。
カロリー飛んでくるんですよ。はい。
そんなこと
すごくないですか。
ごめんなさい。
怖いです。
はい。
うん、ね、ハンスケさんが今怖いの、飛んでくることが怖いって、いまだにそのこと前提で話をしてるところ。
そこは疑ってない
。そうですね。
はい。
はい。で実際、増えたし。
見たことないです。
はい。
はい。それはチーズパンに追いチーズとかするからです。
マシマシでいらっしゃるから。
そこがね。
はい。
まあでも、ハンスケさんももしかしたら運動靴と早く歩くっていうところで体重が落ちる可能性は出てくると思います。なんでそこになると急にトーンが落ちるんですけど、別に叱ってるわけでも何でもなくて、一つ提案をしてるだけだから大丈夫ですよ。別に怒ったりしてるわけでも全くないですし。
いや、靴買って落ちなかったらどうしようみたいな不安がね、大丈夫かな。
ちょっと、ね、ネタになっていいじゃないですか。ハンスケさんが買える、そんなに高くない、でも効果がある靴を調べたら、それは喜ばれるんじゃないですか。
だってほら、突き詰めちゃうと、じゃあ足袋を履こうってなっちゃうんですよ、最終。
おぉ。足袋。足袋、足袋、裸足が一番ベストなのか、もしかして。
まあ、ベストとは言わないですけども、まあ、すごく良いは良いですよね。ただ、多分、ハンスケさんが住んでる家で、裸足で公園を歩いてる人は職務質問を受けると思うんで。
ていうか、今日歩いたコースはなんか、割れたガラスがいっぱい落ちてて、多分歩けないと思います。
まあ、だから運動靴って言っていたものの基準として、要は自分の足が動く形と近い動きをしてくれる靴って考えてもらえると分かりやすいかもしれないです。例えばさっき言ってたコンバースのオールスターみたいなのだと、そこのソールが厚くてゴムじゃないですか。
はい。
そうするとなかなか自分の足と同じようには動いてくれなかったりするんですよね。
ほうほうほうほう。
だからまああんまり長く歩いたり走ったりするのに適した靴っていうところとはまたちょっと違ってくるかなっていうことなんですよね。
うん。
だからまあ自分の足の動きをなるべくこうトレースしてくれるものの方が良いかなと思っているということで、動きを増幅してくれなくても良いので、ただそうは言ってても、いい靴でちょうどいい値段のがあったって言ってアキレスの瞬足とかを買わないでもらえればありがたいなと思
って。小学生に大人気のやつね。
瞬足以外の靴を選んでいただければ。
瞬足以外か。はい。
瞬足以外かっていうか、まあ、たぶん、ハンスケさんの足のサイズで瞬足はもしかしたらないかもしれないからね。
まあ、そうですね。はい。ちょっと、その、ウォーキングシューズって書かれてるようなやつだったらいいってことですか？
あ、そこまでこだわらなくても大丈夫ですよ。本当に普通のスニーカーみたいなものから始めてもらえれば。
大丈夫ですか？
はい。まずは。
はい。
あとは、その人の足の形に合っているもので、 やっぱりそれぞれのメーカーがあったりはするので、
うん、
だからもしかしたら半助さんだと水野の靴とかは良いのかなという気もしないでもないと思ってます。
水野ですか。
うん、日本人の足にはやっぱり水野の靴って相性がいいんですよ実は。ちょっと実際に使ってみると使い勝手いいなと思うことは割と多いですね。
そうですか。
うん、僕ニューバランスとかも履きたいなと思ってたまに履くんですけど、
うん、
足の形がやっぱりちょっと幅がやっぱり横に広いのでニューバランスだとちょっと窮屈になっちゃうんですよね。その点多分ミズノってやっぱり日本人の足の特性を考えた上で作られてるので馴染みやすいっていうところはあると思います。
はい、探してみます。
でも本当にでも割とポピュラーに売ってるんじゃないかと思うので、あとはそれで履いてしっくりくるものをまず選んでもらうか、
うん、
でまずはそれを選んでもらった時に、まあ、少し余裕があれば中にインソールを入れてもらってとかそんな感じですよね。中敷きを変えていただくというか。
いやそれは入れる方がいいんですか。
いいか悪いかっていうところで言うと平たく言うといいです。
へえ。
まあ少なくとも足を保護してくれるっていうメリットは絶対出てきますからね。
ああ、なるほど。はい。
まあでもほら、最初は普通に買った状態で履いてみて、その後入れていく形でも構わないと思うので。
はい。
今すごくインソールも機能性が高いものがたくさん出てますからね。だからもし靴が消耗品だと思って考えるんだったらインソールは割と例えばしっかりしたものを買って使い足していくっていう方法も考えられますからね。
入れたことがないかもしれない。あ、ないことはないか。
僕はニューバランスで買ったんですけれども、ニューバランスでショップでちゃんと、はい、係の方がおられるところに行ったら測ってその長寿と言われるとやっぱりニューバランスはアメリカの会社なので足の形が日本人向けと違うけれども、実際に測って合うやつプラスインソールで調節する形にしてくれたらすごいぴったりのやつになりましたよ。
へえー、そういうそうかそういうちゃんと見てくれるものがいいんですね、
行った方がいいんじゃないですか。
半助さんの住んでるエリアだと、こう、大型のスポーツショップってきっとあると思うんですよ。ヒマラヤみたいなものと。
いや。
ないですよ。
ヒマラヤ？
別にヒマラヤ限定じゃないですよ。あと山じゃないですよ。
ヒマラヤって言ったんじゃないですか？
いや、ヒマラヤって言いましたけど、ヒマラヤっていうスポーツショップとか、あと紫スポーツとか。
あ、紫スポーツはどっかにあったよ。
エリア的にはスポーツデポって言っても通じるんですかね。
スポーツデポっちにもあります。うん、
そう、なんかそういうところ、大型のところだと足型測定とか、いわゆるあとは、チューフィッターって言って足に合う靴を提案してくれる人とかもいますし、うん、だから多分自分の足に合った靴を選ぶっていうことでは、そういうところに行っても選びやすいんじゃないかと思います。
うん。はい。
半助さん、よかったじゃないですか、可能性があって。
可能性？
うん。今のクロックスより足に合うやつに変えれば、成果が出る可能性が高いわけじゃないですか。なんか、これだけやっても成果が出ないって言ってた割には、余地があったわけじゃないですか。
そう、そこなんですよね。なんかポジティブですよね。基本そういうところが。
ハスケさん、そういうところ基本ネガティブですよね。そういうところは。
はい。そうなんです、そうなんです。いや、まあ、うん、なんかそういう可能性を提示してもらって、こう、答えられなかったらどうしようっていう、そっちが、こう、今すごいプレッシャーがいっぱい。
大丈夫ですよ。多分それでうまくいかないんだとしたら、うん、もう落ちるためにこんなにシューズを頑張ったんだから食べてもいいはずだっていう行動に走らなければ多分大丈夫。
大 丈夫です
か、お年様にこんなにも歩いてるし、今までと違う靴で歩いてるんだから効率もいいはずだから、その分食べようって言ってプラマイゼロにしようとしなければ大丈夫だった。あと落ちなかったらどうしようって考えなくても大丈夫ですよ。普通にそれをやっていったら落ちていくはず。
そうなんですね。
これだけラーメン食べてる人は言うセリフじゃないと思うよ。大丈夫よ。
大丈夫ですよね。
ハンスケさん多分ハマったらドカンと行くんですよ、うん、簡単に言ってしまう。そう
なんですかね。なんか。
やると真面目ですしね。
そこら辺が不安でいっぱいです。
これだけラーメン召し上がってて、これだけおやつ召し上がってて。気にせず召し上がってるじゃないですか。
どの口がっていうやつですか。はい。
で、ちょっと曇り止めジェルをちょっと多めに塗ったら効くって。
あ、それだ。うん。両目にしたら、行くね。
そう。
今固めだから。右もちゃんと曇り止め塗ったら、
うん、
来週は、
バッ
チリ。
うん。
ということで、来週もパーフェクト。塗っていきたいと思います。ということで、私のように、成果がなかなか出ないと思っている方、ぜひ、この、ポッドキャストステーションスクランブルのトップページに行っていただいて、
はい、
ソフトキュンキュンの曇り止め、買ってみてください。うん、ということで、今週、この辺にしたいと思います。
ショップチャンネルみたいな締め方するんですよ。
そういえば今日短縮分だったんだっていうのを今思い出しました。はい、ということでお届けしましたのは半助と
鉄内郎と
永井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。